皆さんこんにちは、青山しおりです。先日は LINE で投げかけた何でもお答えします企画にたくさんの質問をありがとうございます。せっかくなのでちょっと自分の言葉でお伝えしたいなと思って、質問に答える形でこの収録をしていきたいと思います。それでは早速質問に行ってみたいのですが、この企画のきっかけが私たちの結婚、我が家の結婚記念日ということで、ちょっと質問の読み手として主人に特別出演してもらうことにしました。どうぞ主人です。
あ、皆さんこんにちは。
はい、じゃあ早速行ってみましょう。
はい、では質問の1です。フルタイムで勤務中、
はい、
家に帰ってから洗濯ご飯でいっぱいいっぱいの日々、もう少し時間に余裕のある仕事がしたいと思う日々なので、仕事話が聞きたいです。
はい、ありがとうございます。ねえ、もうフルタイムで勤務してて帰ってこすから子育てもしてるって本当に大変だと思うんですけど、私もその12月までは劇団四季にいて、まさにね、こうまあ、どっかにね勤めに行って、その上で子育てをしてたので、本当に考えたら余裕がなかったなって思います。で、私の仕事って本当に子育てに向かない時間帯の仕事で、なんせその子役の育成なので、平日も子供たちがその学校が終わった時間帯なんですよね。だからそのスタートが3時とか4時、結構7時8時とかまでかかるっていうお稽古が、なので本当にお疲れ様ですという感じなんですが、まあ、私それもあって自分で1日のうちの時間を組めるようになりたいと思って、今このねお家でできる仕事だったりとか、どこかに勤めに行くっていうわけではない働き方っていうのを選んだんですけど、まあ結果として私はものすごくこの選択をして良かったなと思っています。やっぱりどこかに働きに行って、で、なんだろうな、その家から出て通勤の時間もかかるじゃないですか。だから実際に働いてる時間よりも多くの時間を拘束されている中で、さらに家のこともってなると、もうね、そりゃいっぱいいっぱいになるので、ね、そうなるとね、もうどこかで手を抜くしかなくなっていくじゃないですか。だからね、もうその辺はすごい大変だと思うんですが、実際にまあ辞めてフリーランスになって、私はまあこの働き方がすごく合ってたと思うんですけど、フリーランス辛いって人も絶対いると思うんですよ。だからね、まあ自分にどんな働き方が合ってるのかなっていうのは常にこう自分の中で模索してもいいのかなって思います。もう雇われてるのが絶対っていう時代でも、ね、ないと思うので、はい、そんな感じですかね。じゃあ次の質問いきましょうか。
はい、では質問の2です。うん、劇団四季裏話が聞きたい。音楽と踊ることが大好きな娘に何かさせたい。
なあ、裏話なんてね、死ぬほどありますよね。まあこの LINE のご登録してくださってる方はご存知だと思うんですが、まあ、うちの主人も劇団四季にいるので、この辺のじゃあ裏話ちょっと一緒にしてみたいなと思うんですが、ブーですか？いいですか？
はい。
ねえ、なんだろう、裏話で一番面白いのってなんだろうな。
裏話、
何でもきっと裏話なんですよね。私たちが当たり前だと思ってる話がっていう話だと思うので、例えば地方公演、ね、うん、ありますよね。地方公演の時に私たちはそのまんま地方で生活するんですよ。例えば大阪の劇場だったら大阪のマンションに住んで、もう生活丸ごとね、うん、大阪に移して
そうですね、
その劇団が借りているマンションから仕事に通うっていう形なんですけど、うん、劇団四季ってそのロングラン作品、長く続いている作品が多いので、一つの役に対して3人4人ってね、同じ役ができる人が存在してるわけですよ、劇団の中で。でそこでこう、そのまあ、何月何日から何月何日までは私が出るけれども、その次の週からはこう同じ役をやってる別の人が来るっていうね、まあ、キャストチェンジっていうのがあった時に、マンション同じ部屋に入るんですよね。だから自分がキャストチェンジで東京に戻るとき、その出演期間が終わって戻るときに必ず大掃除をしなきゃいけない。
ああ、そうですね。
これが面倒くさい、まあ、当たり前なんですけど、ね、その同じお部屋を使い回すわけだから当たり前なんだけど、これが本当に面倒くさくって、このスケジューリングが問題なんですよね。なぜなら、だいたいその1週間の公演の終わりって日曜日なんですけど、退室、部屋をだから出るのが日曜日なんですよね、
うん、
でその日曜日の公演に出るときにはもう劇場に全ての荷物を持って、もう鍵も返せる、鍵も返す、もうなんていうか家を開けた状態で劇場に来るわけですよ。だから最後のお掃除って土曜日なんですよね。もう最終的なこのね、退出時のお掃除っていうのが、で土曜日って必ず2回公演なんですよね。まず昼公演やって夜公演やって、うん、ヘロヘロで、もうだいたい公演終わるの9時とかね、
うん、
9時ぐらいなん で、うん、で帰ってきてご飯食べても10時とかですよね、
うん、
夜の10時から大掃除をする、どうですか、
うん、でまたね次の日早いですからね、朝、
そうなんです、
日曜日、
そうそう、次の日の朝普通に昼公演なので、でやっぱりその出る直前じゃないと掃除できない場所あるじゃないですか、洗面所とかね、トイレも最後に使ってからお掃除、
うん、
最後の仕上げとかするしってなると寝れないんですよ、もう土曜の夜がね。で土曜の、そもそも疲れてる土曜日の夜に寝れずに掃除をして、次の日の朝も早くって最後の1回をやるっていう、この過酷なスケジューリングがちょっとどうにかならないかなっていうのはその時ずっと思ってましたね、
はい、うん、
これはちょっと軽い方の裏話なんですけど、
そうですね、
またちょっと重めの裏話はまたいろいろ質問してくださったら、もう私対談して何の NG も何の縛りもないので、どんどんお話ししていきたいなと思います。そしてあれですね、音楽と踊ることが大好きな娘に何かさせたい、いや、いいと思いますよ。うちもね、フンギーマンもメンチクも踊ることも歌うこともものすごく好きなので、ぜひね、こう踊りとか歌とかはやらせたいなと考えているんですけど、今ミュージカルの習い事って、実際にね、私もそういう子たちを今教えてますけど、何がいいかって、その人前で自分を表現することに躊躇しなくなるっていうところがとってもいいなと思って、日本人ってね、なんか人の前で自分を表現するとか、自分の思ったことを口に出すっていうのがどうしても、まあ、あんまり得意じゃない、こう民族性っていうか、ね、そういうところがあるので、これからね、なんかこう世界に羽ばたいていくね、この次世代の今のこの、ね、未来を担っていく子どもたちが自分の思ったことを素直に人の前で表現できるようになるっていうためにも、この歌ったり踊ったりっていう習い事ってとってもいいと思うので、ぜひね、やりたいって言ったらやらせてあげてほしいなと思います。はい、長くなりましたねでは次の質問に行きましょうか。
はい、では質問3、4歳になる息子がおもちゃで遊んでいて思うようにならないと投げたり人を叩いたりする、その時につい怒って注意してしまうけれど、どう接したらよいでしょうか。
わかりますね。うちにもね、あの物をめちゃくちゃ投げてきたり叩いてくる男子が約1名おりますので、すごいわかるんですけど、基本的にあんまり怒っても意味がないですよね正直まだ4歳、まあ4歳だったら多少わかるかな。なんだろうな、この怒るっていうか、怒るのと叱るのってやっぱ全然違うことなので、あの注意をすることはすごくいいと思うんですよ。あのね、やっぱり なんか物に当たったりとか、人にこう、ね、暴力を振るうっていうのは良くないことなので、それは良くないよっていうのを伝えるのは絶対大事なことなんですけど、これ伝え方に結構コツがあって、投げてほしくない時に投げちゃダメって言うと子供は投げるんですよ。なぜならそのママの言った言葉の中に投げるっていう単語が入ってるから、それやっちゃうんですよね。で、人を叩いた時も叩かないでって言うと叩くんですよ。叩くっていう言葉がママの言葉に入ってるから。なのでちょっと言い方を変えるのを私はおすすめしています。あの投げてほしくないのであれば、あのそれそっと置いてとか叩いてほしくない時は、まあ叩くのは、ね、やめてでもいいかもしれないですけど、それされたらママ悲しいよとかね、ママ痛くて嫌だなとか、ちょっとそのそれをされた時にママはこういう気持ちになるよっていう言い方で伝えていくと、そのうち伝わるかと思います。私はそうしています。はい、ということで次の質問に行きましょうか。
はい、では、質問4、
はい、
人前に立つ時のコツ、緊張のほぐし方、伝わる話し方を知りたい。あ、これは3人から来てますね。
はい、これはね、もうすごくね、これいや、ありますよね。人前でなんか喋らなきゃいけない時に顔が赤くなっちゃうんですとか、ドキドキしちゃって、あのもう緊張するとなんかこうちょっとしどろもどろになっちゃったりとかしますっていう方すごく多いと思うんですけど、もうね、もう一番簡単な方法としては、あの呼吸ですね。もうこれ絶対これ絶対、あの緊張してる時って絶対に呼吸が浅くなっていて、あの早くなるんですよね、あの普段よりも。でそうするともう心拍数も逆に上がるし、体にね力も入ってくるので、まずは緊張してるなと思ったら深い呼吸をする、深呼吸をするっていうのがもう一番のコツですね。
はい、
でさらにもう一個、あの緊張って悪くないんだよっていうのをちょっと考え方を変えるっていうのかな。緊張するのってすごい、あ、やだって思う方が多いと思うんですけど、緊張してその心拍数が上がって結局血流がこうね増えてるわけですよね。その状態って体が、ハイパフォーマンスというかね、こう、はい、いいパフォーマンスをする準備が整っているっていう状態なんですよね。
はい、そうですね。
結構その悪いことではないんですよ、実は。なのでこうバクバクバクバクとか、こうちょっと体が熱くなってくる感じがした時に、あーやだって思うんじゃなくて、よっしゃ来たっていうこのそっちの視点を持ってみるとまた違った世界が見えるかなと思います。
そうですね。
で伝わる話し方っていうところなんですけど、これ緊張にもつながってくるんですけど、なんだろうな、話す人をこうじゃがいもだと思えとかね、お客さんこの 人だと思うなみたいな、 のってこうちっちゃい頃に言われたことがあるかもしれないんですが、それすっごい間違いで、伝わる話し方っていうのは、自分がうまくやろうとしてると矢印が自分に向いちゃうと絶対に相手にうまく伝わらないので、相手のために話す気持ちっていうのがすごい大事かなと思います。で、このどうやったらうまく伝わるかっていうところは、そのもちろんその何て言うかな、日本語の言葉にね、この、ちょっとマニアックな言い方で言うとニュアンスを乗せていくとかね、そういう小技はいろいろあるんですけれども、自分がうまく話そうとしないことっていうのが一番の伝わる話し方のコツだと私は思っています。はい、じゃあちょっと時間も長くなってきたので、一旦最後の質問に行きましょうか。今日の最後の質問です。
はい、じゃあ質問5ですね。職場の後輩への接し方、もっとこうしてほしいななどをどのように伝えたらいいか悩んでいる。
これは難しいですよね。職場の後輩への接し方、後輩だけじゃないですけどね、職場の人へ の言ってしまえばその友達でもなく、ものすごく親しいわけでもない人へのなんか伝え方っていうのはすごい難しいなって思うんですけど、私も実際劇団にいる時に、その作品の中で、簡単な言葉で言うとちょっと責任者、ダンスとか歌の責任者みたいな立場になって、劇団四季用語で言うと場面のダメ出しとかをしなきゃいけない立場になった時に、やっぱり単刀直入に伝えすぎると嫌われるっていうこっちは別に良くなってほしくて言うんだけど、それによって相手を傷つけてしまうことっていうのが、私も若かったこともあって結構多発してすごく難しいなと思って悩んだ部分なんですけど、これは子供たちを教えるようになってからもう絶対こうだなと思って、絶対というかね、こうするとうまくいくなと感じていることがあるので、ちょっとそれをお伝えしたいなと思います。もっとこうしてほしいっていう要望を伝えたいわけですよね。それをなんかうまく分かってもらえるように伝えたい時、一方的に伝えないっていうのが絶対大事で、まず相手がどう、そこの問題に関してどういう考えを持っているのか、まず先に聞いてあげると結構スムーズにいくと思います、ね、例えばこれをやってほしい、これをできるようになってほしいっていうことがあって、それを言いたいっていう時に、これを例えばもっとよりスムーズに進めていくためにはどうしたらいいと思うっていう意見をまず問いかけてみる。で、もしかするとその問いかけによって自分がやってほしいと思っていることを答えとして返ってくる可能性もあるし、そしたらそれいいねって言ってちょっとそれでやってみようみたいな、自分が伝えたわけではないけれども結果そうなるっていうミラクルが起きる可能性もあるのでね、まず相手に問いかけるっていうのはぜひやってほしいなと思います。で、そこでも何かじゃあ注意を与えなくてはいけない場合に、頭ごなしにっていうか、先にそこあんまり良くないから直してほしいっていうのを伝えると、人によってはもうその時点でシャッターをガラガラガラって下ろすパターンもあるんですよね。だから何か直してほしいこと、言いたいことがある時にはまず相手がやっていることを認めてあげてから伝える。これ レッスンとかで私絶対にこれを意識してるんですけど、例えばあの歌を歌って歌のレッスンの時に音程がめちゃくちゃ悪い子がいる。でその音程を、そこ音程悪いじゃん、音痴じゃん、ダメだよそんなんじゃって言うのはめちゃくちゃ簡単なんですよ。それ言っちゃえた方がどんだけ楽かと思うんですが、そうではなくて、あ、今ちゃんと大きな声で歌おうとしてるの良かったよとか、今すごいちゃんと歌う前に息吸って準備したね、それすごい良かったよ、じゃあもっと良くするためにここの音程が外れていっちゃうから、もうちょっと音の真ん中を狙ってみようか、よく聞いてみてねみたいな、まずそのやったことを認めてあげて相手の耳を開かせてあげてからやってほしいことを伝えるっていう、この順番がめちゃくちゃ大事かなと思いますね。なんか伝えたいことにうまく当てはまるかどうかわからないんですけれども、ぜひ試してみてください。はい、ということで、ちょっと思いのほか長くなってしまいましたが、今日全部で今のところ18個の質問をいただいているので、小分けにしてまた残りの質問にもお答えしていきたいと思います。ということで、協力者の主人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで今日はこの辺で、それではまた。